宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第247回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週はですね、お知らせがございます。今度の7月の1日、あ、2日に東京都議会選挙があると思うんですけれども、その都議会選挙に合わせて作られた公明党のシネアド、映画館でお話が始まる前に流れる CM ですね、あちらに宮永が出演させていただきました。現在インターネット YouTube で見ていただくことができるんですけれども、高校のね、私立高校の授業料が、実質無料化されましたよっていう内容の CM に、お母さん役で出演をさせていただいております。YouTube でね、見られます。あとね、6月の24日から1週間、都内の映画館、全部じゃないんですけれども、10何箇所かの映画館の全ての上映の前に流れるそうです。いやー、 YouTube で見たらね、それなりにドアップなシーンが結構あるので、それが映画館のスクリーンでドアップになるんだって思ったら、なんじゃそりゃーって思ってしまったですよ。なんじゃそりゃーなでかさだったんですよ。スタッフさんが言ってたもん。映画館で流すの？ウェブって聞いてたけど、いや、映画館もあるって聞きましたよ。そうなんだ、すごいドアップのシーンで映ってるとこあるよって言われてたんですけれども、音声収録の時に簡単に編集されたものを見て、そして今現在 YouTube にアップされているものを見て、わ、これが映画館で流れるのか、そりゃすげえやって思っております。たくさんの方にご覧いただけているようで、もう何万回という再生数になっていて、ありがたい限りです。特にね、別に宮永が何かをしたっていうことではないんですが、政治的な意味でね、単にそのこういったことがありましたよっていう報告としてのCM に出させていただいておりますけれども、お母さん役頑張っておりますので、もし映画館に行くことございましたら、ちょっと見てみてください。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら、小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで、改めまして宮永舞です。いやー、その撮影がね、2日間あったんですけれども、最初がなぜかね、その東京の話でしょ、東京の話なのになぜか三崎、わかります、神奈川県の三崎漁港っていうのかな、のある町まで行きまして、でそこにある廃校になった学校の校舎を使って学生さんのシーンを撮ったりとか、あと宮永はですね、そこの港のおトイレを実は掃除しながら撮影をしたんですよ。なんだそれって話ですね。いや、宮永の演じているお母さんが朝早くから掛け持ちで働いていると。で、その例えば段ボールを組み立てる工場だったりとか、あと お掃除だったりとか、そういう風に働いているよ、忙しくしているよっていう、その掃除のシーンですね。掃除のシーンを撮るのに、なんか最初はね、ビルのトイレ掃除っていう設定だったのね、初稿の段階ではらしいのね。なんだけど、やっぱりビルのおトイレっていうのがなかなか封鎖できないってことで借りられなくって、で結果的に公園っていうところになったらしいんだけど、それも都内だと借りられなくって、お願いして貸してくれたのがその三崎漁港の公園にあるおトイレで、実際撮影の合間合間に、ごめんなさいちょっと使っていいですか、あどうぞどうぞってこう中断したりしながら撮影してたんですけれどもね、まあ、掃除してたって言っても洗面台磨いてるだけなんですけれども、うん、いやーでもなんかそのシーンを撮るのにやっぱり場所を借りなきゃいけなくって、でその許可が取れない。でもそうだよね、なんかさトイレ封鎖されてたら普通困るもんね、みんなが困るもんね、うん、だからまあお貸しできませんっていうのはわかるんだけれども、そのシーンを撮るためだけに電車で2時間今日揺られて行ってまいりました。その辺がちょっとね個人的にすごく面白かったっていうか、学生さんたちは朝から行ってめちゃめちゃグラウンドを走り回ったり、教室のシーンを撮ったり廊下のシーンを撮ったりしてたんだけれども、朝早くからね行って、なんだけど宮永は昼ぐらいに行って、で行ったらいきなりとりあえずメイクしてもらって、衣装着て、でご飯食べて、で学校のシーンが終わるのを待って移動して、その掃除のシーンを撮るっていう、いや本当に皆様、特に学生役だった皆様ぐったりしてたのね、結構ね暑い日でめっちゃ朝から走り回ったらしくてぐったりしてたんだけれども、うん、さすがにね撮影の時はみんなピシッとしてるんだけど、終わったらグデーってなってるのがね、いや大変だったんだね、うん、先生役の皆さんも言ってた、すっごい大変だったんだよみんなめっちゃ走ってと。そうなんだ、実際ね編集されると1分ぐらいしかないんですけれども、2日間かけて何回も何回も同じところを撮って、で実際採用されているカットの前後にもすごい長い時間撮ってて、ある意味その本当にいっぱい撮った中でのいいとこ取りをして編集してあるので、まあ映像はみんなそうだけどね、本当にもう10分のシーンを撮るのに半日かかってたりとかザラなので、ドラマとかでもね、うん、当たり前なんだけれども、いやー改めてたくさんの人が動いていて、映像も大変な現場だな、うん、舞台もさ大変なんだけど、実際お稽古から本番までっていうと役者も演出家も作家さんもで当日のスタッフさんも裏方で音響や照明してくださる皆さんもっていうと本当に大変、うん、たくさんの人たちが大変な思いをして作ってくれてるんだけれども、映像もそうだなって思いました。でね、2日目は今度は都内をぐるぐるぐるぐるいろんなところを移動してて、だからねお家の中のシーンとお家の外のシーンは違う建物を使ってたりするんだよね。もうこれ絶対この家どこにあるかわかんないよねって思ったりしたんだけれども、そうだ、よく映像で使われる多摩川の河川敷もとうとうデビューさせていただきました。ちょうどね河川敷で後ろに電車が通るんだよね。だから電車の時間もちゃんとスタッフさん調べてあって、一応電車が入るように撮っていきたいと思いますって言って、電車待ちで次何分に何とか駅を出発するんで、だいたい何分ぐらいに後ろを通ると思いますんで、その頃に撮り始めますね、はーい。でその日もねすごく天気が良かったので、なんか主演の娘役ちゃんの女の子と二人でパラソルに入れてもらったりしながら、うわパラソルだよとか思いながら、初パラソルだよで、自分でなんか日傘用意したりとかそれで入ってるってことはあったけれども、スタッフさんがわざわざキャストを入れるためのパラソルを用意してくださるなんて、はあ、ありがたいことですとか思ってね、うん、すごく心遣いをしていただきながら撮影することができました。あとね、 あの、役的には絡みはないんだけれども、同じ画面上にワンちゃんがお散歩してるっていうシーンがあるんだよね。おじいさんに連れられたワンちゃんがお散歩してて。で、このワンちゃんは、あの、プロのタレントのワンちゃんじゃなくって、なんかね、多分、誰かの飼い犬なんだと思うんだよね。本当だから飼い主さんがいなくなるとすごい不安そうな顔したりとか、尻尾をね、完全に足の間に入れちゃって、もう後ずさりしちゃって、最初ね、大丈夫かな？映れるかな？めっちゃ怯えてるよねって感じだったんだけど、少しずつね、みんなでね、こう仲良くなっていくと、あの、後ずさりしなくなって、尻尾がだんだん、フリフリフリフリ振ってくれるようになって、あー、そうだよね、緊張するよね、ワンちゃんだって緊張するよね、うん、でもね、一生懸命そのお散歩のシーンとか、あの、ワンちゃんも頑張ってお芝居してるんだけれども、でも、その、先の方にね、飼い主さんが待っててくれてるのね。だから、はい、終わりってなったらもうね、おじいさん役のね、俳優さんね、ワンちゃんに引きずられる勢いでね、もうワンちゃんは、お母さんって感じで飼い主さんのところに行くのがすごい可愛かったです。なんか、そのワンちゃんは、保護されたワンちゃんみたいで、だからね、ちょっとね、あの、小さい頃に怖い思いをしてる子らしくって、完全に人間を信用することができてないワンちゃんだったみたいで、だから余計にお母さん、お母さんって感じだったみたいなんだけどね。うん、でも頑張ってくれました。もうちょっと遊べたら嬉しかったけどな。なかなかね、あの、タイトなスケジュールだったので、ワンちゃんとめちゃめちゃ遊ぶわけにはいかなかったんですけれども、はい、というわけで、あ、そうそう、あと卵焼きをね、作ってるんだけど、卵焼き自分で実は作ったんですよ。映ってる卵焼き。あの、液を作ってくれたり、中に入ってるものを刻んでくれたのはスタッフの方なんだけど、実際に焼いている途中の卵焼きが出てくるんだけど、あれは宮永が一から焼きました。頑張りました。でもね、すごい上手にはできないところもあって、だから頑張れみたいな感じでも、撮影中めっちゃね、スタッフさんと監督さんと、もうカメラマンさんと、照明さんとってもうね、すっごい緊張感というか、みんなが頑張れ頑張るんだみたいな感じで見守ってくれていて、それもなんかね、変な一体感が、変な一体感だよね、うん。あの、本来はまあ頑張るのは私なんだけど、みんなでドキドキしながら変な一体感が生まれながら撮影できたシーンでもございます。というわけで、内容的には、まあ、政党の CM ということでね、こういうことをインターネット上で言っていいのかわかんないんですけれども、宮永の出演作として純粋に、宣伝をさせていただいております。よかったら見てみてくださいませ。はい、あとはね、それが終わって、週末には、今度9月のね、リーディング公演の顔合わせがありました。今回のリーディング公演は、劇団自体が作家さんたちの集まりなんですね。なんで、演者はいない劇団なんだけれども、なので作家さんたちが、その演者を選ぶために、オーディションをやってまして、オーディション全部で2回あったんだけど、宮永は1回目のオーディションに参加させていただいて、だから2回目がね、その翌月にあったので、出てくださいっていうお声掛けが来るまでに結構、長い時間がかかりまして、だから、ああ、ご縁なかったかなとか思ってたんですけれども、うん、ありがたいことにお声掛けをいただけまして、出演させていただけることになりました。ですね、君はどこにいるっていうのが劇団名で、第1回公演。公演名は始まりの扉。扉を題材に、モチーフにした15分程度の短編の作品のオムニバス公演です。で、A チームと B チームがあって、それぞれ4人ずつ書いて作品を提供してくれてるんですね。4人の人々がそれぞれの劇団の中で4人ずつあって、で、最後の5作目が、ゲスト作家さんの作品ということで、これは A チーム、B チーム共通で出るんですけれども、宮永はそのゲスト作家さんの作品に出演させていただくので、A チームにも B チームにも出させていただくことになりました。なので全10回公演ございます。 これもね、まあ、9月の14日からなので、まだ先々のお話なんですけれども、まあ結構、ね、スケジュール的には、そろそろ動き始める。まあ来月からは動き始めるよっていうことで、もう、チラシも、第1項のチラシ、なんか多分第2項はまた少し変わって印刷します。だから今回は部数少ないですって話だったんだけど、第1項のチラシも出てますので、そちらもお会いした方にはお配りしたいなとか思ってるんですね。はい。というわけで、リーディング公演の顔合わせ。いや、オーディションの時に会ってる人もいるから、うん。まあ、知らない人ばっかりってわけじゃないんだけれども、今まであまり、その、なんだろう、お付き合いが、こう、重なってない人たちだったんだよね。結構さ、お話ししてみると、自分の知り合いの知り合い、だったりすることが多いんだけれども、なんかあまり重なってなくって、だから、ああ、こう、どういうところで普段やってるんですかとか、何見るの好きですかとか、上半期で見た芝居の中で自分の中のナンバーワンはとか、そういう会話をしながらね、うん、飲んでたり、食べてたりしたんですけれどもね。同じチームに、小学生の男の子から出ます。はい。下は小学生から、上は何歳なのかはちょっと聞いてないのでわかんないんですけれども、大人まで、うん、たくさん人が出ます。人が関わってます。で、宮永は自分の作品の台本しかまだ見てないんだけれども、それはすごく、ワクワクする台本、役をいただけているので、ぜひぜひ見に来ていただきたいなと思っております。そう、もうね、今ね、すごいいろんなことができていてっていうか、まあ、自分がやろうとして、アプローチしたからできてるんだけど、あと、活動弁士のワークショップも本格的に始まってさ、うん。一作品目を、みんなの前で発表して、先生に公表していただくっていうお稽古もできたし、いやー、でもね、それね、二十歳の頃っていう、女性が、結構世の中に翻弄されて不幸だわっていうお話なんだけど、その辺がまたさ、こう時代背景と今の感覚と違ったりするから難しいよね。うん。なんだけども、それも、はい、面白かったし、そして、お芝居も1日で2本見たりしたのね。カムカムミニキーナっていう劇団さんがあるんですけれども、ずっとね、見たいなって思ってたんだけど、なかなかタイミングが合わなくて、初めて生で見に行ったんだけど、狼狽っていう作品で、まあ、狼がね、犬と狼と、みたいな。あとは、なんだろうな。あ、まだ、上演中なので、ネタバレになっちゃうから、言っちゃダメだな。うん。はい。まあ、犬とか狼とか、菊とか、いろんなね、モチーフが出てくるんだけど、すごく、演劇的なっていう言い方でいいのかな。映像ではない。例えば、道具を人間が使って動きをしながら何かを表現していく。例えば映像だったら森の中に入っていくよっていうんだったら森に行って人間が歩くとか、あとアニメだったら森を描くとかになると思うんだけれども、舞台上に森を作ったわけじゃなくって、抽象的なモチーフの道具を使って、その動きと人間の動きで森に入っていくよっていうような、うん、演出があったりとか、そういうのがすごい綺麗だったなと。はい、思いました。でもさ、ステージがね、一般的なまっすぐなステージじゃなくて、デコボコのデコ。だから張り出してあるステージだったんだけど、張り出した部分の両側にも客席が作ってあって、で、宮永はその右側に座ってたのね。だから、舞台を正面から見ることができてないのはちょっとしょんぼりというか残念。うん。ああ、チケットの取った時のタイミングだな、残念って感じだったんだけど、その分、横からというよりは、ステージの端っこにいるような感覚で、演者さん目の前バンバン通るし、一番近かった時なんか15センチぐらいの距離で近づいてきて、うん。おお、近い近い近いとか思って。はい、それもね、面白かった。あと、その日の夕方っていうか、まあ、夜に、新宿梁山泊のテントのお芝居を見に行って、で、これはね、腰巻きおぼろ、幼芸編っていう。これもさ、お話はどういうお話ですかって言われると、まあ、26日かなまでやってるので、 別にネタバレも避けるけど、じゃなくって説明できない。とりあえず、幼芸編っていうのは、あやかしのクジラって書くんだけど、捕鯨船の船長だった人が占い師になってて、で、死んじゃった捕鯨船に乗っていた男の人がいて、その人の後輩が、死んじゃった人の、いい名付けのところを訪ねてきてみたいな話なんだけど、結果としてどんなストーリーですかって言われると一切説明できない、よくわからない、よくわからないんだけど、なんか面白いし、なんかすごいし、すごい動きとかダイナミックなとこもあるし、ほんでドーンでバーンでガーンみたいな感じで、最終的にはクジラが出てきますと。さっぱりわかりませんね。はい、これ本当に説明できないお芝居だったので、体験してもらう、その場にいてなんかもう揺さぶられてもらうしかないなっていうお芝居なので、もしよかったら行ってみてください。虫除けスプレーとかゆみ止めは必須です。っていうか、かゆみ止め多分なくても平気だと思うけどね、虫除けスプレーあれば。 あとね、お尻痛くなるかもしれないから、マイオザブあったらいいかもね。結構ボリューミーな時間のお芝居でございました。はい、というわけで、もう今週はね、めちゃめちゃ自分の生活がボリューミーだったので喋り倒してしまったんですけれども、あ、そうそうそうそう、先週も言ってたさ、取り壊しまだ続いてます。結構まあ一気にね、壊すとね事故になっちゃうからかもしれないんだけど、ユンボで少しずつ少しずつ壊していて、お部屋の奥がどうなってたかとか今さ見えるようになってんだけど、思ったより奥行きがあって広かったんだなーとか、あ、こんな風な間取りだったんだーとか、イメージしてたのとぴったりだったり違ったりとか、そういうのがあって、それもなんかね、舞台装置みたいで面白いなっていう風になってます。でもこのおしゃべりの裏にドンとかバーンとか入ってたら、きっとその取り壊しの音です。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでもう一つお知らせをさせてください。今回で247回、6月いっぱいで248回、約というか丸5年間今までこのラジオをやってきたんですけれども、お仕事の都合もあるし、ちょっとこう皆さんの中でだんだん番組を最初始めてきた時のコーナーのコンセプトがこう守れなくなってきたっていうのもあるし、あとはこう喋ることをもっとまた自分の中にうまく溜めてから喋りたいなとか、いろいろなこともございまして、スタッフさんにご相談した結果、今月いっぱい丸5年でこのマイマイつぶりの歩いた後には終了させていただくことになりました。というわけで、次回が最終回でございます。あと1回ありますので聞いてくださいね。でもね、今まで本当にありがとうございます。ということで、いきなり今日で終わりですっていうのもなんだなって思うので、お伝えさせていただきます。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと一番最初に出てまいります。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄などよりどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿
in 大森亭の提供でお送りいたしました。